The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
前回は The Word Today の拠点である建物についてお話ししました。外壁に大きな魚のシンボルが取り付けられているので、この建物は魚の建物と呼ばれています。魚はギリシャ語でイクトゥースといい、紀元1世紀から2世紀にかけてイエス・キリストの象徴として用いられました。イクトゥースという言葉がイエス・キリスト、神の子・救い主という言葉の頭文字を並べたものと同じだからです。世の救い主、御子なる神イエス・キリスト、父なる神、聖霊なる神の三位一体であられる真実の神の栄光を表すために捧げられた建物であることを示すために、魚のシンボルをつけました。今回は、聖地イスラエルについてのお話です。もう随分前のことですが、私が聖地の考古学に関する本を出版するという、私にとって大きな恵みがありました。私は神学校の考古学の教授を通して、聖地の地理や考古学に興味を持つようになりました。この教授の講座に刺激を受けて、考古学関係の本をたくさん読むうちに、私の興味はますます深まりました。そしてついに、神学校を卒業して数年後に、貯金をはたいて聖地に旅行に行き、聖書に書かれているさまざまな場所を自分の目で見ることができました。イエス・キリストが歩かれた地を実際に見て、私は非常に感動し、圧倒され、喜びでいっぱいになりました。聖地の北から南までくまなく回りました。北はガリラヤ湖です。イエスはガリラヤ湖の北岸にあるカペナウムを拠点に奇跡を行い、教えられました。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。マタイの福音書4章13節。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いてカペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。ルカの福音書4章23節。それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。ルカの福音書4章31節。それからもちろん聖地の中心を流れるヨルダン川です。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。マタイの福音書3章5節6節13節。ヨルダン川はガリラヤ湖から100キロほど南へ流れ、視界に注ぎます。視界では非常に面白い現象が起こっています。視界は地表で最も低い場所です。視界よりも低い場所はありません。視界に注ぐ川はヨルダン川だけです。かつては大量の水が流れ込んでいましたが、今は東側のヨルダンと西側のイスラエルが灌漑用にヨルダン川から水を引いているので、視界に注がれる水は少なくなっています。一方、視界から流れ出ている川はありません。水が流れ出ることができれば浄化されます。けれども、最も低い地点ですから、水が流れ出ることはできません。気温は非常に高く、摂氏40度にもなるため、水分が蒸発するので、視界ではもやが発生します。蒸発によって水分は減りますが、 流れ下ってきたミネラル分は残ります。私はアイオワ州の小さな町で育ちました。その町の人口は700人ほどで、周りは農業地帯でした。それで高校生の時、小遣いを稼ぐために時々農家に手伝いに行きました。トウモロコシの皮を剥いたり、クワで雑草取りをしたり、豚に餌をやったりといったことをしました。農家の手伝いをすることで、自分の周りの農家のことについて学ぶことができました。例えばそのうちの一つは、農家にとって季節はとても大事だということです。また豚や鶏などの家畜に餌をやることを通して、家畜が生きて大きくなるためには餌をやることが欠かせないのだと知りました。少し本題から逸れてしまいそうですね。聖地の視界の話です。ヨルダン川を流れ下る水にはミネラルや泥が含まれますが、水が蒸発した後にもミネラル分や泥は残ります。そのため視界の塩分濃度は 30% ほどにもなります。またミネラル分だけではなく、粘りのある泥もあります。農家の話を始めたのは、農作業後に手を洗う洗面器の例が視界の理解の助けになると思ったからです。農場で働いた後、ガレージや家の入り口にある洗面器で手や顔の汚れを洗い落とします。洗面器にきれいな水を満たし、石鹸で手や顔を洗い、泥や汚れを落とします。水を捨てると洗面器の縁には汚れが残ります。同じようなことが視界に起こっています。ミネラル分は流れ出ないのです。浄化されません。それで生物はほとんど生存できません。視界は大きな湖で、南北が46キロ、東西が20キロほどあります。視界の中には小さな泉があり、小さな魚や植物が生息している箇所もありますが、基本的にミネラル分が多いため、生き物は生存できません。それが視界と呼ばれるゆえんです。いずれにしても非常に興味深い場所です。ソドムとゴムラがあったのも視界のあたりです。私は視界の東側のヨルダンへも行きました。ソドムとゴムラがあったと言われる地域も見ました。遺跡は視界の底に沈んでいると考えられています。あたりには火山噴出物の玄武岩がたくさんあります。神がソドムとゴモラを滅ぼされたとき、火山の噴火を用いられたと考えられます。聖書には天から硫黄の火を降らせたと書いてあるからです。実際火山灰が全域にあります。ですからこのあたりにソドムとゴモラがあったことは明らかです。そのとき主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体と、その町々の住民と、その地の植物を皆滅ぼされた。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上がっていた。創世記19章24節25節28節。そこからさらに南に下るとペトラがあります。ペトラは聖書には書かれていませんが、非常に古い古代都市があったところです。岩だらけの渓谷に建てられた都市で、興味の尽きない遺跡です。この遺跡を見るために何度かツアーを引率していきました。聖地の訪問したいと願っておられたら、いつか私たちのツアーに参加されることをお勧めします。私はほぼ年に1回聖地ツアーをしています。聖地の考古学に関する本を書いていますので、聖地の考古学的な知識はかなり持っていますし、人々を案内するのが好きです。ツアーではガリラヤ湖から視界に至るまでの聖地全体を大体カバーします。 ほぼ中央にあるメギド、旧約聖書のサウルの時代にまで遡る大きな都市ベテシュアンなどの聖書の歴史に関わる多くの場所を訪問します。発掘された箇所も見ることができ、非常に興味深いツアーです。私にとっては聖地のツアーは福音の紹介です。キリストが拠点としておられた町のカペナウムには聖ペテロの家があります。ローマ帝国時代のデカポリスの一つの町でもあるガリラヤ湖西岸の非常に古い町テベリアには近代的なホテルが立ち並んでいます。聖地に行かれたらテベリアに立ち寄ることをお勧めします。今度のツアーはヨルダンのジェラシュにも行く予定です。ここもデカポリスの町の一つです。デカポリスとは十の町という意味です。デカポリスの十の町がガリラヤ湖を囲んであります。ジェラシュもテベリアもデカポリスです。こうしてガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。マタイの福音書4章25節。マグダラのマリアの出身であるマグダラもガリラヤ湖の西岸にあります。ガリラヤ湖周辺に行くと聖書に書かれている町々を見ることができます。いつか聖地に行くことができると良いですね。とても美しいところで多くのことを学ぶことができます。私たちの宣教のために祈ってください。イエスの福音を聞く必要がある人々のために祈ってください。皆さんの周りの人たちにイエスは彼らを愛していることを、彼らに許しを与えたいと思われていることを伝えてください。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。